はい、ここでは、私中川和之が一押しのもうピックアンドロールがうまい日本人選手トップ3ですね、まあ、その選手をお伝えいたします。まあどんな、まあ、実際僕はあの日本でも、まあ、27でまあアメリカのチャレンジをやめまして、まあ、日本の当時トップリーグと言われた、まあ、JBL から NBL、まあ、B リーグとプレーして、まあ、そこだけでも 4-3-2 で、まあ、そうですね、もう 7-8 年もっとですね、8年9年ぐらいやってますかね、まあ、その前も BJ リーグでもプレーしてますけど、まあ、日本のトップリーグでプレーしたその 7-8 年の期間の中でやはりこうマッチアップして、あ、うまいなと思った選手、まあ、ズバリ1人目は、まあ、あの日本人初の元 NBA プレーヤーである、まあ、僕もアメリカの時にチームメイトにもなって、もう本当にいろんなことを学ばせていただいた、まあ、先輩にもなるんですが、田臥さん、田臥勇太選手ですね。今まだリンク栃木で現役の選手として活躍されてますが、1人目は田臥さんで、まあ、田臥さんの上手いところは僕も本当にいっぱい知ってるんですけど、もうあの高校の1年の時も国体でもマッチアップしてますし、まあ、当然テレビでも見てますし、でアメリカでもチームメートになってもいるので、もう正直、まあ、あので日本のリーグでもさらに対戦もしてますから相当上手いところは知ってるんですけど、まあいろいろ言っていきますと、まずはボールを取らせない、取られない、カットしづらい、もうこれなんでかなと思ってマッチアップした時にいつも思うんですけど、まあ要は田臥さんビッグネームですし、まあ僕だけじゃなく若手の選手もみんなこうボールを取りに行こうとか、ちょっと田臥さんからボールを取って名を上げようとか、まあそういうふうに考えて比較的やっぱプレッシャーをすごいかけられる選手ではあるんですけど、もう田臥さんのすごいところは、まあ、自分の身長170センチしかなくて足もそんなに速くないっていうことを自分では本当の意味で理解してるんですよね。だからもう本当に自分の体を最大限活かせるような動き方とか、もうどこが自分相手にとって一番ボールが遠いところなのか、でまたそういったところで扱えるスキル、もうこれをもう本当に練習、反復練習で、もう幼い時からもう身につけてきてるんですよね。だから、まあ、普通のディフェンダー、自分より大きい選手、アメリカ人、NBA 選手がマッチアップしても、まあ、ボールが取れなかったり、もうそういったどんなプレッシャーに対しても対処できる、まあ、もうスキルを持っているところなんですけど、まあ、もう一言で言えばもうミスターファンダメンタルとも言えるんですよね。やはりこう華やかなパスとか、華麗なレイアップ、いろんなプレーがフォーカスされがちなんですけど、僕は実際対峙してみて思うのは、もう田臥さんはもう本当にミスターファンダメンタルで、あと豆です。本当に普通プレーやってて長いシーズンやってると消化試合は一つもないんですけど、集中が切れたり、もしくはその試合の中のちょっと自分が集中できてない時間帯で絶対できるんですけど、田臥さんは全試合もう全て一個も手を抜いてないっていう、もうそのぐらい一言で言えばもう僕は貴重面っていうか、よくこれだけ集中してられるなっていうぐらい、もう本当にストイックというか、もう自分のもう手を抜くことを知らないっていう、もうそれがやっぱり田臥さんの一番すごいところかなと思います。で、まあ、先ほども言いましたように体の使い方を理解しているので、当然スピードも速く見えますから、トランジションの中でのボールドリブルプッシュ、これやっぱ速いですよね。もう実際速く見えるだけでもなく、やっぱ速くなってしまってます。で、まあやっぱりなんで守れないか分からないっていうところを先ほどご説明しましたけど、ぶっちゃけた話もそんなに当たりも強くないし、まあ、今早いって言いましたけど、その早くもないんですよね。ただ早く見せたりすることが上手、そうですね、まあ、田臥さんがそのようなパフォーマンスを発揮できる理由、もうこれはもう本当一言で言えばストイックです。もう本当に僕は目の前で見てましたけど、もう練習前も練習後も、もう体のケアやアップももう人のもう3倍4倍ぐらい入念に、体育館ももう1時間2時間前にも、1時間前じゃないですもう2時間前ぐらい入ってますね。もう本当に野球でイチローみたいな、もう常にもうバスケットのことだけを考えてもう全てを捧げてる人、まあそういった努力を、してるからこそ、そういったパフォーマンスが発揮できるんではないかと思います。なのであなたもぜひ田臥さんこれからもチェックしていってください。続いて2人目です。ピックアンドロールがうまい日本人参戦の2人目は、もう今日本ナンバーワンの影響力を持っているポイントガードと言ってもいいんですかね、 NBA の D リーグでもプレーしていた、まあ、身長167センチぐらいですかね、ちっちゃいんですけど、まあ、大活躍で、持ち場ジェッツを日本一にも導きました富樫勇樹選手です。まあ、彼もアメリカ挑戦してる選手で、まあ、向こうのバスケも理解して英語も喋れますし、まあ、喋れることによって外国人選手に対してのリーダーシップっていう部分でも普通のもう他の選手よりもかなり優れていると思うんですけど、まあ、あの彼の一番の特徴は、まあ、僕もマッチアップしたことがあるのでもうあの一言ズバリ言ってしまいますけど、超スーパークイックス、もう本当に速い、もう本当消えるぐらい、もう映像で見ても皆さん速いと思うかもしれないですけど、これ試合の状況になるといろんな情報が入ってくるので当然富樫選手だけを見るわけじゃないんですけど、まあ、でも彼だけを捕まえていてももう本当に消えてしまうぐらい速いです。でスクリーンがピックアンドロールが来てバッて動いた次の瞬間、あの富樫選手の背中見たと思ったらもうボールはリングに投げられていて、もうそこからもうロブシティ状態ですよね。もうアリープで外国人がダンク。だからあの何がすごいっていうのが、普通スーパークイックで一人だけスピードが速くなってくるとどうしてもちょっとアウトオブコントロールというか、自分でもちょっとこうコントロール的な、まあ、暴走したような状況になる選手って、まあ、いるんですけど、まあ、彼はもう一人でも確実にもう違う軸でプレーしてますよね。時間軸でもう本当にスポーツがあの、まあ、スピードがもう速いのにもう全くそのミスもしないですし、そのスピードが速いからのミスではなくて積極的に何かを狙ったターンオーバーしかしないところがやっぱ彼のすごいところですね。でまたあのピックアンドロールの後からあのスクリーンをしっかり使った後にこのジャンパー、特にスリーポイント、もうこれがもう本当にかなりの確率で入るので、もう速い上に外のシュートも入る、でそのままレイアップにも行く、でレイアップなんで当然低い選手なんでブロックできるかと思うじゃないですか。ブロックどころかもうあまりにもクイックでグッとパッと上がるので、その速度に外国人もブロック合わせられない。で仮にあったとしてもそこからのフローターがおそらく今日本で一番うまいと僕は思ってるんですけど、あのフローターシュートかなりの確率で決めることができるので、もう実質守りようがないっていうところにも本当限りなく近づいている選手だと思います。もう本当富樫選手はもう確実に3本で、まあ、入ると思うので、ピックさせていただきました。続いて3人目ですね。もう彼は、B2 B リーグの2部の選手なんですけど、まあ、そこであの初年度の MVP を獲得したポイントガード、皆さんご存知ですかね、熊本ボルターズの、古野拓海選手です。お意外なとこついてきたなってひょっとしたら思われる方いるかもしれないんですけど、彼はすごいですよ。僕はマッチアップも NBL 時代にしましたし、で彼まだその時大学生だったんですよね。でアーリーで帰ってきて、もう突然プロの試合に出て、確か1週目か2週目でもいきなり週間 MVP 取ってましたもんね。もう衝撃的で、もういいワードだなと思って、で僕はその試合をたまたま次の試合の相手がこの熊本ボルターズ古野選手が入ったばかりの試合だったので、僕スカウティングのビデオでまず見たんですよ。でその時にあれこんな上手いガードいたっけなっていうところから始まり、あ新しいガード、あまだ大学生っていう情報を仕入れて、で次の週に当然対戦することになった時に、あなるほどやっぱりっていう、でそこで対峙して思ったのが、彼はもうとにかく気持ちが強いです。でその強さの源が多分性格なのかなって最初思ったんですけど、それを後から聞いた情報で、あなるほどと。でなぜかというと、彼は福岡 の,、第一高校という、まあ、全国の強豪校ですね、あそこ出身の選手なんですけど、なんと高校時代二軍選手で試合にも全く出てない、スタンドで応援してたような選手だったらしいんですよ。高校で試合出てないってことは当然大学もきついし、そうなればプロもきつい、もうそんな、状況でありながら、まあ、大学も地方のそのまま福岡の大学に行き、まあ、そこではかなり活躍したみたいなんですけど、もう正直やっぱりこうプロ選手というのは大体関東だったり、まあ、関西の選手、まあ、一部そういう日本のトップレベル の,、関東リーグと言われてますけど、そういったリーグでやった選手がやっぱり多いんですけど、九州の大学でしかも高校の時に二軍の選手でありながら突然プロに来てやった。でその退社の時に本当に気づきました。あもうこのとこはハングリーだと、 とにかくハングリー。だからもう僕はまあ当時ベテラン選手と言われる年にもなってたので、まあ、彼大学生で僕に対してどのように来るかなと、まあ、ひょっとしたらこうちょっとビビったりとか、ちょっと遠慮しながらとかっていろんなことが考えたと思うんですけど、全然彼にはそんな要素がなくて、もうむしろ僕にガンガンやってくるし、肘も入れてきたりとか、もういろんなことをして迎えてきました。で、特に中でも本当に印象的だったのが、もうピックアンドロールがもう守れないんですよね。で、その理由がもう脚力が強くて、もうダザンダザンっていう感じの方を何回も踏める感じで、プラスそのスピードでやっておきながら、その強さでやっておきながら、周辺視野も広いので、アシストも確実な、もういわゆる彼の合う場合はもうキラーパスっていうのがありますからね。もう確実にその人がとんでもないオープンになるっていう、もうそういうシーンをものすごく演出できて、もうこれはもう本当カブスさんとか、まあ富樫選手もでもなかなかないですけど、彼は本当に10アシスト以上っていうのを何回も記録してるんですよ。だからそれってもうよっぽどクリエイトできてなければやっぱ可能じゃない数字なので、もうそういった意味でもうこの選手はもう本当にすごいなと、すごい若手が入ったなっていう、もうあとやっぱり持ってる部分もあるなと、いきなり週間 MVP も取りますし、まあ、B2 でも初代 MVP も取りましたし、で、まあ、ドリブルハンドメンタルもあるんですよね。だから高校の時に試合が出れなかったっていうのが本当に理解できないんですが、まあ、多分その悔しかった分、まあ、自分のアメリカ時代そうでしたけど、まあ、高校、大学、アメリカとやっぱ出れなくなるとやはり練習するので、やっぱそういった経験が彼を強くしたんだろうなと思います。で、まあ、彼の特徴をもう一つ言うとするならば、やっぱりアタックする時の姿勢がいいんですよね。もう本当に来るぞっていう、でその強さも持ってるので、もう彼にもディフェンダーがもう集中する、やっぱりこうリアルなのでフェイクではないって分かるので、あもう行かなきゃダメだといった時にはもう味方が本当にドフリーになったり、もうゴール下がもう思いっきり逆にこうノーマークになったりで視野が広いので、だからこの強烈なアタックを持っている選手、そういった選手がピックアンドロールの本質を理解して、まあ本当にそういったプレーを覚えてプレーすると、もう本当こんなようにも彼のようにも鬼に金棒といった形になるのかなと、本当この選手もマッチアップして試合を見て本当に思いました。で今挙げた日本人選手、ピックアンドロールが得意な日本人選手3選で、3人には共通しているのは、もう本当3人とも本当サイズは低いですよね。3人とも180センチないので、むしろちっちゃい選手とも言えますが、まあもうクイックネス、まあファンダメンタルもちろんです。で視野が広い、これも当然です。でまあもうとにかくやっぱゲームを支配する力がありましたよね。あります、ね、でもう本当リーダーシップもう間違いないです。もう古野選手はもう本当ルーキーでありながらリーダーシップありましたし、富樫選手も若いけどもジェッツをもう引っ張ってます。もう田臥さんももう言うまでもないです。でこの3人の共通点、なぜそれができるか、もうこれはもうズバリもう負けず嫌いです。もうとにかくこの3人は負けたくない、絶対に負けないっていうのがもうやっぱプレイヤーとしてマッチアップした時にもう伝わってくるんですよね。あこいつはただ試合してるだけじゃないなっていうことが本当にマッチアップして感じた3人でもあるので、だからこそああいったピックアンドロールで成功、チームを成功に導いたり、まあ、チームメイトをクリエイトしたりできるんだなと思ったので、あなたもぜひこの3人をプレーをチェックして自分のバスケットに活用されてみてください。